留学生の方たちがたくさん来ておりますが、皆さんにメッセージを今日は差し上げます。よく聞いてください。それではこの朝も聖霊様が与えて導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに旧約聖書です。伝道者の書12章を開いてください。今日は代表して川野道義兄弟に読んでいただきます。聖書を開くのが慣れない方はどうぞお聞きください。今日の聖書の説教の聖書箇所は修法には書いておりますが、聖書を開くのが慣れない方はどうぞお聞きください。では最初に川野兄弟12章の伝道者の書12章の一節だけ読んでください。
あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちにまた何の喜びもないという年月が近づく前に、
はい、聖書を開いている方、この箇所を声を出して一緒にお読みいたしましょう。はい、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちにまた何の喜びもないという年月が近づく前に。説教を始める前に皆さんに2つ質問いたします。第一の質問ですね。皆さんは今幸福ですか？ちなみに幸福を広辞苑で引けば心が満ち足りているとこととあります。皆さんの心は満ち足りていますか？ですね。はい、で第二の質問です。それでは何が幸福の条件だと思いますか？何があれば幸福になれると思いますか？今日はこの2つのですね、問いからお話をいたします。世界幸福度ランキングという調査があります。いくつかの団体が調査していますが、そのうちの一つ、対象となった178カ国のうち幸福度ランキングのトップ、すなわち最も幸福だと感じている国民はデンマーク、その次がスイス、オーストリア、アイスランドとヨーロッパの比較的小さな国が占め、アメリカは23位、ドイツは35位、イギリスは41位、フランスは62位、日本はなんと90位です。ちなみに中国は日本よりもっと下の方です。ですね。この調査から見ると、私たちの常識に反して、ね、経済力が幸福度の要因にはなっていないということです。日本は本当に豊かです。何でもある。しかも便利な国ですが、国民は幸福だと感じていません。なぜでしょうか？いくつかの原因が考えられますが、第一に日本は自己責任の国だということです。つまり競争社会ということ。競争原理の中では当然勝ち組と負け組が鮮明になり、格差というのが生じる。貧富の格差、教育の格差、豊かな国はますます豊かなものはますます豊かになり、貧しいものはますます貧しくなっていきます。そんな社会では人は他人を顧みる余裕などありません。負け組にならないためにもう粉骨砕身、我が身を削って一生懸命努力しようとします。企業や学校でも成績の良い人は重んじられ、ね、能力のないものはその存在すらですね、無視されてしまう。まあ実は実に日本では孤独を感じると答えた人はの割合は 30% に上り、自己責任という論理の中で自殺率も先進国ではトップです。では幸福度の高い国はどのような社会でしょうか？それは一言で言えば共生の社会、共同責任の社会です。つまり共に生き、共に責任を追い合う社会です。日本もかつては昔はそのような社会でした。私たち人生には病があり、老いがあり、思いがけない事故があり、災害もあります。 昨年起きた熊本地震のような災害が私たちにいつ起こるとも限りません。人生を最後まで生き抜くことは誰にとっても容易なものではありません。そんな難しい厳しい現実を自己責任という論理で一人で向き合い乗り切っていくことは到底不可能です。私たちは互いに支え合い助け合って生きていかなければならない存在です。つまり共生、共に歩むことが必要なのです。助け合うことが必要なのです。人間は一人で生きていくことはできません。幸福度の高い、ね、国家はそのような共生の国家です。幸福度ランキング第2位のですね、スイスの憲法にこのような条文があります。国民の強さは弱者の幸福によって測られると。社会的弱者と言われる子どもやお年寄り、また障害を持った人々がどれほど幸せだと感じているかがその国の強さであるということです。これは、私たち日本人が学ばなければならない価値観、世界観です。私たち人間はどのような時、ね、幸福を感じるのでしょうか。それは一言で言えば関係が良い時、自分は愛されている、どんな時でも見捨てられることなく守られていると感じる時です。今読んだところ伝道者の書12章の一節、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、災いの日が来ないうちにまた何の喜びもないという、ね、年月が近づく前に、ね、今日若い人が何人もですね、礼拝出席していますけれども、あなたの若い日にあなたの創造者、あなたをお救いになったお方、命をお与えになった方と何のために自分は生きているのかを知りなさい。さまないとやがてこれ災いの日とあります。これは老年のことです。私には何の楽しみも喜びもないという日がやってきます。そうならないうちにと聖書は語るのです。今日は新約聖書より一人のですね、人生の真の喜びを見出した女性から幸福とは何かをね、考えていきましょう。その女性はサマリアの女と言われる女性です。では新約聖書ヨハネの福音書4章を開いてください。では川野兄弟、ヨハネの福音書4章の初めに3節から7節まで読んでください。
主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた場所に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は6時頃であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは私に水を飲ませてくださいと言われた。
はい、3節、ここに主とあります。イエス様のことです。イエス様はユダヤからガリラヤへ向かわれるましたが、ここに4節、しかしサマリアを通って行かなければならなかったとあります。なぜでしょう。ここに心の上乾いた心の叫びを持った女性がいたからです。兄弟姉妹、皆さんが心からイエス様を求めて、ね、叫ぶならば、イエス様は必ず、ね、皆さんに近づいてきてくださいます。イエス様がサマリアのスカルという町に来られ、井戸の傍らに腰を下ろしておられると、そこに一人の女性が人目を忍ぶように井戸の水を汲みにやってきました。この女性の名前は記されていません。聖書で名前が記されていないということは、私たち全てに当てはまるということです。特定なものではないということです。 そこでイエス様はこの女性に声をかけられました。私に水を飲ませてください。では彼の兄弟、9節10節を読んでください。
そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人は サマリア人と付き合いをしなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが町の神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。
はい。イエス様に声をかけられたこの女はびっくりしました。当時ユダヤ人とサマリア人はここに付き合いしなかったとあります。仲が悪かったばかりでなく、ユダヤ人のラビ、教師である男性のイエス様が女性に声をかけるなどありえなかったからです。しかしイエス様はこの女性のことをよく知っておられました。はい、少し飛んで川の兄弟、16から18まで読んでください。
イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がいないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。
はい。この女性は幸福を求めていました。で、そしてそれは結婚によって得られると考え、なんと5人の男性と結婚を繰り返し、とうとう自分が求める幸福を得られないまま、6人目の男、男性と同棲しています。まさに、乾いては飲む、乾いては飲む。18節に、あなたは夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。まさに、乾いては飲む、乾いては飲む。その生活の繰り返し、兄弟姉妹、考えてみれば、私たちも過去において、また今も、あれを手にすれば、あそこに行けば、あれを食べれば、あれを飲めば、乾いたら飲む、乾いたら飲む、生活の繰り返しではなかったでしょうか。この楽しみを求め、次はあの楽しみを求めてさまよっていく。5人の男性と結婚を繰り返しているこの女にイエス様は言われました。はい、じゃあ川の兄弟、13、14を読んでください。
イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし、私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が水を与える水は、その人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。
はい。この水、この世の中が与える水、この世のもので心を満たそうとしても、それは一時的なものです。また乾いてしまいます。しかし14節、私、イエス様が与えてくださる水を飲む者は、誰でも決して乾くことがありません。イエス様が与えてくださる水は、この世のものではなく、その人のうちで泉となり、心の底から湧き上がり、決して乾くことがなく、永遠の命で潤すからです。先ほど読みました伝道者12章の1節、あなたの若い日にあなたの作り主を覚えなさい、知りなさい。災いの日が来て何の喜びもないという日が来る前に、イエス様はこの女に語ると、当然のことながらこの女はイエス様にその水を求めました。はい、15節読んでください。
女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく もうここまで汲みに来ても、来なくてもよいようにその水を私にください。
はい、先生、私がもう乾くことがなく、今まで5回も結婚を繰り返しましたが、満足がいきませんでした。喜び幸福を得られませんでした。私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいようにその水を私にください。心の底から湧き上がる永遠の命に至る水を私にください。イエス様はこの女性を心から満たし、満足と幸福を与える道を知っておられます。では少し後の同じヨハネの福音書の7章に移ってください。川の兄弟、37から39節まで読んでください。
さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底に生ける川の水が流れるようになる。これはイエスを信じる者が後になって受ける御霊のことを言われたのである。
はい、そこまでしましょう。ここにおられる皆さんは、私は本当に幸福です、満ち足りていますと言い切れるでしょうか。イエス様は言われました。大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。そしてこれはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊、聖霊のことを言われたのである。イエス様がこのサマリアの女だけでなく、誰でも心を乾き真の幸福を求める皆さんに与えてくださる命の水、それは聖霊という水です。この聖霊はイエスキリストを信じるすべての人に、心乾きイエス様を求めるすべての人に、もう無制限にですね、制限なく与えられます。この教会は7つの本質を共通の価値観とする教会づくりをしていますが、7つの本質の中心ナンバー4はですね、イエス様中心ということ。イエス様から皆さんの生きるすべてのエネルギー、力や知恵、喜び、必要は来るのです。ですから神の国と、まずその義と第一に求めなさい。心の満たしこそですね、私たちの最優先すべきことなのです。この教会はコーチングセミナーというのに参加し、私とよしこ先生は九州コーチングセミナーの、お世話をしておりますが、一昨日金曜日、福岡近郊の一人の牧師先生を訪問し交わりました。この先生は現在75歳、52歳の時イエス様を信じ救われましたが、私は先生に尋ねました。なぜ52歳になってイエス様を信じるに至ったのですか。するとご自分のことを明かししてくださいました。この先生はビジネスマンでした。会社の社長です。複数の会社を持ち、外国にも支店を出していました。事業は成功し、多額の収入もあり、高級車に乗りですね、自宅は建築が坪100万もする家を建てて住んでいました。この世の基準から見れば、もう幸福そのものの生活でした。しかし50歳を迎える頃、自分はこの予的には成功したけれども、何のために生きているのか、生きる目的は何か、このままの人生で良いのかと考えるようになり、まず仏教にその答えを求め、千日修行というのを試みましたが、999日目にですね、仏教にはその答えがないと分かり、娘さんがミッションスクールに行ったので聖書を開いて読みました。するとマルコの福音書10章というところで、金持ちの青年がイエス様のところへ来て、永遠の命を得るためには 何をしたらよいでしょうかと尋ねるところがあります。その時イエス様はこうおっしゃっています。マルコ10章の21イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたに欠けたところが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。この御言葉が先生にとどまりました。そのところに出くわしました。金持ちの青年は聖書の中ではその時イエス様のもとを去りましたが、この先生はそれで自分の会社と全財産を処分することにしました。それほどイエス様を求める、真理を求める心の渇きが強かった。その過程で多くの神様の奇跡を体験されますが、全てを捨ててイエス様に従う決心をし、やがて神学校で学び、数年間の伝道者生活の後、11名の信徒と共に今年の4月から新しく教会をスタートし、これから天国に召されるまでイエス様の弟子作りに励んでいきますと証しをしてくださいました。75歳という年齢にもかかわらず、まるで青年のように顔は輝いて生き生きとしておられましたこの世の一時的な繁栄や楽しみより永遠の命に至る真の神様との出会いをですね、求め、それを得ました。私たち人間の真の幸福はこの天地を作られた真の神様のとの出会いから始まる。このことを先生を通して本当に私は強く教えられました。では一箇所聖書を開きます。ヨハネ第一の手紙3章を開いてください。だからの兄弟、18節から20節、ヨハネ第一の手紙3章の18節から20節までを読んでください。
子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、そして神の御前に心を安らかにされるのです。たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら神は私たちの心より大きく、そして何もかもご存じだからです。
はい、そこまでですね。はい初めの質問に戻ります。皆さんは今幸福ですか？心が満ち足りていますか？では何が幸福の条件だと思いますか？もう今日の説教で皆さんはお分かりになったでしょう。幸福とは持ち物や地位があるかどうかではなく、心の問題です。心の問題とは何でしょう？それは関係の問題なのです。今読んだところに幸福の2つの条件が記されています。第一に、あなたと神様との関係です。キリスト教の教えを福音と言います。英語でゴスペルです。良い知らせ、喜ばしい訪れという意味ですね。先ほど司会者の方が話しましたけども、イエス・キリスト様は十字架の上で私のあなたの罪を負って、ね、十字架にかかり死んでくださり、三日目によみがえってくださいました。この方イエス・キリスト様をあなたの個人的な救い主と信じ受け入れるとき、あなたの罪はすべて許され、神様は皆さんの心に聖霊を注いでくださいます。聖霊は神様ご自身です。聖霊を受けるときにあなたの心に限りない喜びと平安が来ます。20節に、今読んだ20節にこう書いてありました。神は私たちの心よりも大きいお方ですと。お金や物や快楽はあなたの心をですね、満たしません。また乾くのです。あなたの心よりも大きいお方、神様は皆さんの心を満たし、平安と喜びで満ち溢れさせてくださいます。 これが幸福の第一の条件です。で、2番目は18節に書いてありました。行いと真実と思って愛そうではありませんか。あなたとですね、人との関係です。人は人との関係が良くなければ幸せとは言えないのです。なぜなら人は関係の中で生きるですね。私たちはそういう生き物だからです。聖書は自己責任を言いません。あなたは一人で頑張りやっていきなさいと聖書は教えないのです。聖書は私たちにですね、頼りなさい、信頼しなさい、任せなさいと聖書は語ります。またガラテヤ書というところの6章2節には、互いの重荷を負い合い、このようにしてキリストの律法、キリストの律法というのは互いに愛し合いなさいということです、を全うしなさいとあります、ね。はい、では主語に書いておりませんけれども、第二コリントというところを開いてください。8章です。じゃあ川の兄弟、14、15を読んでください。
あなた方の余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです。こうして平等になるのです。多く集めたものも余るところがなく、少し集めたものも足りないところがなかったと書いてある通りです。
私もう一度読み出します。今あなた方の余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです。こうして平等になるのです。多く集めたものも余るところがなく、少し集めたものも足りないところがなかったと書いてある通りです。聖書は共生、共同責任、共に生き、共に責任を負い合うことを教えています。あなたの家族や隣人が困っているなら、ある面それはあなたの責任です。ですね。あなたがその人に手を差し伸べなければならないのです。で、これが聖書が語る愛なのです。私たちは言葉や口先だけではなく、行いと真実と思って愛し合おうではありませんかと書いてある通りです。聖書は共生、共同責任を語ります。私たち日本社会は必ずしも国民を幸福にする社会ではありませんが、イエス様を信じ、七つの本質を生きようとする兄弟姉妹たち、教会こそ、イエス様を信じている私たちこそ、誰もが、ね、幸せだと感じる社会に私たちはしていかなければならないのです。私たちは共生、共同責任のですね、持つ社会、これが聖書が教える社会です。あなたの家族に、隣人に、あなたができることをどうぞしてください。そして共に歩むことを、共に責任を負い合うことをですね、目指してください。これこそが幸福の条件だからです。このことを語って今日の説教を終わります。どうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。皆さんは今幸福ですか？そして幸福の条件は何だと思いますか？持ち物や立場があなたを幸福にするのではありません。幸福にするのは関係です。第一にあなたと神様との関係です。イエス・キリストは私たちと神様のと間に入って、私たちの罪をすべて負って、死んで葬られ、三日目によみがえってくださいました。キリストを信じるとき、あなたは神様との関係が回復し、心にですね、あなた神様は聖霊を注いでくださり、あなたは喜びと平安に満たされます。これが幸福の第一条件です。 二つ目は、ね、あなたの隣人との関係です。家族とお友達とですね、先輩後輩とあなたの隣の人との関係はどうでしょうか。職場の人との関係はどうでしょうか。あなたの隣人が苦しんでいるなら、それはある意味あなたの責任です。互いに愛し合いなさい。共生することを目指しなさい。これが今日のメッセージ。このことを覚えて、これに来る兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。今日の御言葉を覚えて1分間自分の口で祈りましょう。感謝、決心、悔い改め、どうぞ命自分の口でイエスの御名に祈ってください。天のお父様、ありがとうございます。この社会は厳しく自己責任を強います。しかしイエス様はそのようなお方ではなく、すべての私たちの罪を負って私たちと共にいてくださるお方です。私たちの神様はインマヌエルの神様、いつも共にいて助けてくださるお方です。イエス様の愛を知って、私たちも共に生きる者、共に責任を負う愛者、そして本当に心から幸福を感じる、そのようなものとなしてください。私たちの思いを変えて、私たちを変革して、どうぞ私たちの関係を変えてください。家庭を変えてください。職場を変えてください。学校を変えてください。隣人との関係を変えてください。愛という関係の中に生きる兄弟姉妹一人一人になりますように、イエス・キリストの御名をあがめ感謝してお祈りいたします。私たちの祈りを賛美に変えて、今総楽流れております、先ほど賛美しました聖歌580番を賛美いたします。途中で感謝の捧げ物の時持ちますが、これはイエス様に対する感謝の表れですから、まだ自分意味がよくわからない方はなさらなくても結構です。